大沢響きのオナニーショータイム。皆さん、お久しぶり。ご機嫌いかがかしら？大沢響きのオナニーショータイム。夏休み明け第1回目の放送よ。楽しい休みも終わって、今週から勉強が再開。憂鬱な気分の人も多いんじゃない？私ももちろん夏休みは大好きだけど、休みの間ちょっと物足りないって思っちゃうのは、学園の騒がしい空気の方が性に合ってるからかしら。落ち込む気持ちはわかるけど、始まってしまったものは仕方ない。一度しかない青春、どうせならパーッと楽しく毎日を過ごしていきましょう。私たち第二放送部も2学期はどんなドタバタでみんなを混乱、いえ、楽しませてあげようか。今から楽しみでしょうがないわ。みんなもぜひぜひ覚悟していてちょうだい。そんなわけで、夏休みボケを吹き飛ばす第二放送部のオナニーショータイム、今日も元気に始まり始まり。さーて、今日の特集ですが、みんなの休みボケを吹き飛ばすにはやっぱりエッチな話題しかないでしょう。題して、夏は少女を女へと変える、ひと夏の経験思い出特集。わーわーわーわーい。というわけで、今回は代表的な夏のイベントと、その中で学園の女の子たちが経験したエッチな思い出に焦点を当てて番組を進めていこうと思います。今日も美少女満載。よく知るあの子の秘密の一面が覗けちゃったりするかもしれないわよ。それと今回は番組と並行して夏の思い出に関するアンケートの募集を行っています。みんなが経験したあの日の思い出をぜひみんなに聞いてほしい、誰かに話したいなんて話があったら、学園の掲示板へどしどし書き込みをお願いします。それでは早速参りましょう。私たちが最初に注目したのはズバリ部活動。夏といえばやっぱり部活。仲間たちと一緒に一つの目標に向かって同じ時間を共有、共に過ごした夏のひとときはやがて一生の宝物へと変わるはず。これぞ青春。この夏、みんなもそれぞれの部活で忘れられない時間を過ごしたんじゃないかしら。さて、この学園にもいろんな部活があるけど、その中でも夏の部活って言ったら、みんなは何を思い浮かべるかしら。そう、なんといっても水泳部よね。若く健康的な乙女の死体を包むのは、体にぴったりとフィットした競泳水着。プールサイドでキャッキャウフフと女子生徒が戯れれば、そこはまさに現世のパラダイス。今年もそんな乙女たちの柔肌を求めて、プールを覗こうとする男子と風紀委員との間で激しい戦いが繰り広げられたとかなんとか。そんな男子たちを魅了する魔性の水泳部員、その中でも我々が注目したのはこの子、2年5組佐々木さえちゃんでーす。佐々木さえちゃんといえば、今年全国大会にも出場した水泳部のエース。クールな性格でとっつきにくそうな印象を受ける女の子だけど、妥協を許さずストイックに練習に取り組む姿勢は、同じ部員たちにとって大きな励みになっているそうよ。そんな一見エッチとは無縁そうなさえちゃん、果たして彼女はこの夏一体どんな経験をしたのか、早速聞いてみましょう。どうぞ。
これくらいでいいかな。先生。うん、練習時間はとっくに終わって、他のみんなはもう帰っちゃってる。私？私はいつも通り残って自主練、それも一段落したから 今はクールダウンの体操中。そっちは？仕事はもう終わったの？そう、ご苦労様。先生の仕事も意外と大変だよね。夏休み中なのにわざわざ学校に来なきゃいけないなんて。社会人だから当たり前？やっぱりそういう発想できるところが大人だな。多分こうして先生と付き合ってなかったらわからなかったことだと思う。いつもありがとう。感謝してるよ、先生。そうだね。私たちが付き合い始めてからどのくらい経つっけ？やっと半年？そんなしか経ってないかな。そうだね。進級する前で、まだ寒かった頃だと思う。その頃は、まだ確か温水プールだったはずで。一年間、私を支えてくれた先生に、このプールで告白したんだよね。今振り返ると、随分大胆なことしたなって思う。溢れてくる気持ちが、抑えられなくなって、本当に衝動的に告白しちゃったんだ。でも、先生はそれを受け入れてくれて、それで。そうだよね。突然何言ってんだろう。急に恥ずかしくなってきた。もうこの話はやめよう。ううん。クールダウンももう十分だから、先生が帰るって言うなら、私もお支度するよ。着替えてくるから、玄関で待ち合わせしよう。え？待ってくれって、何？プレゼント？どうして？プレゼントって、なんでいきなり。私の、誕生日だから？そっか。あ、そうだっけ？忘れてた。それくらいいいでしょ？子供じゃないんだし、昔みたいに誕生日が来たくらいで、いちいち喜ばないんだから。でも、先生は覚えててくれたんだね。私の誕生日。それは少し、嬉しい、かな。それでもプレゼントなんて、悪い気もするけど。これ、開けてみていい？先生からのプレゼントか。何かな？ちょっと楽しみ。って、何？これ。水着？ビキニかな？でも、やけに布の少ない気が。先生。これは一体、どういうこと？え？普段は競泳水着ばっかりだから、こういう水着姿も見たかったって。だって、こういうの、男の人の視線を集める目的で着るものでしょ？こんな、紐みたいな水着なんて、こういうのは、私の目指してるものと、違う。私にとっての水泳って、もっとなんていうか、真剣なもので、だからこういうのは、嫌かって言われたら、その、嫌じゃないけど、先生が私のために用意してくれて、こういう格好が見たいって言うなら、その、見せてあげたいけど。え？なら、この場で着替えてくれって。こら、調子に乗らない。さすがにそれはダメ。更衣室行って着替えてくるから、ここで待ってること。いい？先生、これで、いいかな。
だって、これ、思ったより恥ずかしいんだもん。胸もお尻も、大事なところは隠れてるけど、実際着てみると心もとないっていうか、少し動くと、見えちゃいそうで。いや、何？隠さないでって。って、どかそうとしないで。やめ、腕掴まないでよ、恥ずかしい。わかった、わかったから。腕どかすから離して。本当に恥ずかしいの。もう。これで、いいの？恥ずかしい。あんまりジロジロ見ないでよ。
お互い裸も見られてるって、それとこれとは話が別。こういうエッチな格好してる方が、裸でいるより断然恥ずかしいんだから。特にこの水着、胸が、これ本当に隠れてるのかな？実は見えちゃってるとか、不安なんだけど。私の胸が大きいからって、こんなの邪魔なだけだよ。水着着るときも大変だし、普段学校にいるときも、特に体育とか部活中は、変な目で見てくる男子も多いから。何？だから、後ろに回り込まないで。
胸、なんでいきなり、小さくなるおまじない？
何それ？揉んだらもっと大きくなるんじゃ。
先生の指の動き、すごい、いやらしい。水着の上から、おっぱい揉んで、形グニグニって変わってる。ダメ、それ。水着の間に指入れないで。乳首、直接コリコリって。気持ち、良すぎちゃう。ダメ、これ立ってられない。力が抜けてくる。ありがとう。ごめん、気持ちよくって立ってられなくなっちゃったから。このまま座らせて、寄りかからせて。ねえ、先生、キス、キス、ちょうだい。キス、気持ちいい。先生とのキス、好き。もっとちょうだい。舌、もっと出して、いっぱい絡ませて。 それに、学校でこんな格好するのも、すごく興奮するかも。普段使ってるプールサイドで、ビキニ姿になって、それでブラだけ脱いじゃうなんて、ちょっと変態っぽい。
あ、先生のおちんちんも、もうこんなになってる。大きくなって、すごく苦しそうにしてる。
うん、いいよ。
エラチオ、してほしいんでしょ？先生、お口で気持ちよくされるの、大好きだもんね。
ほら、そこの飛び込み台に座って。
いつもみたいに、私が気持ちよくしてあげる。先生たら気持ちよさそう。ここ、弱いでしょ？おちんちんの周り、エラが張ってるところ、舌でなぞると、腰がビクンってする。気持ちいいんでしょ？
うん。もっとしてあげるね。時に出していいから全部お口で受け止めてあげろ。 ぱい出たね。口の中、先生の精液でいっぱいになっちゃった。ねえ先生、もう一度できるでしょ？
私まだ言ってないから、このまま我慢できそうにないから、もう一度一緒に行こう。どうしよう。うん、私もしたいけど、ここだと床が痛いから。
え？プール？プールの中でするの？
それはいいのかな。抵抗あるけど、でもどんな感じか興味あるかも。
うん、なんでもない。
それじゃあ今日はプールでしてみようか。私は水着だからこのまま入れるし、先生はスーツ脱いで。ほら。うん、これでいいかな。縁に捕まって腰浮かせれば。ああ、不思議な感じ。うん、いいよ、来て。先生のおちんちんで私のおまんこ気持ちよくして。先生のおちんちん中に入ってる。すごく熱い。水の中だからいつもよりはっきり熱いの伝わってくる。気持ちいいよ。先生のおちんちん硬くてすごくいい。奥まで届いて。ねえ先生、このまま抱きついていい？水の中なら立ったままできるはずだから、私を抱いて抱きしめて、先生の腕の中で一緒に行かせて。先生に正面から抱かれてキスもしやすくて、水の中にいる感覚も全部いい。すごく好き。あと少し、このまま一緒に行こう。中に出して気持ちよく。
私も先生に会えてよかった。今はまだこうして隠れて会うことしかできないけど、私が卒業したら、周りの目を気にしないでよくなったら、もっといっぱいいろんなことしようね。
誰？そこにいるのは。今、窓の向こうで何か光った。誰かそこにいる。まさか覗き、ほら、そこの茂みで何か動いた。あれは放送部の腕章。まさか今のエッチを録画されて。って何そんなに落ち着いてるのよ。私たちのことが知られたらどうするの。何笑ってるのよ。そんなのどうでもいいって言い訳ないでしょ。早く捕まえなきゃ。でも私今こんな格好だし。ちょっと待ちなさい、コラ
ー。クールで有名なあのサイちゃんが実は顧問の先生と隠れて付き合っていたなんて驚きでしたね。普段の雰囲気と違って情熱的でデレデレ甘々なあの態度。彼女にこんな可愛い一面があるなんて、今まで近寄りにくいって感じてたみんなも、ちょっとは彼女のことを身近に感じられたんじゃないかしら。お二人とも、ご協力ありがとうございました。第二放送部はこれからも、二人の恋を応援しています。さあ、次の女の子を紹介する前に、一旦アンケートのコーナーへ行ってみましょう。お題はズバリ。カップル限定、思い出に残るエッチは何ですか？わー、わーわー。これは、学園内の有名カップルを対象に、特別アンケートを実施。夏休み中、思い出に残ったエッチについて回答してもらいました。まず、夏休み中にしたエッチの回数ですが、回答結果によれば、平均で10回から15回。2、3日に1度くらいのペースで、いたしてたカップルが多いみたい。多い人だとほとんど毎日、しかも一度のエッチで5回も射精したとか回答してるけど、本当かしら。冗談みたいな性欲の持ち主ね、その彼。次に、思い出に残ったエッチでは、水着を着て海でエッチ、浴衣でエッチなど、夏ならではのシチュエーションが多く聞かれました。さらには、開放的な季節だけあって、初めての屋外プレイを経験したって回答も寄せられています。他にも、
思い出に残ってるエッチって、答えなきゃダメですか？それ、その、お昼を作るときに、ナオくんが裸に、エプロンだけ着てほしいって言い出して、それでお料理作りながらいたずらされたり、お野菜がもったいなかったり、それと出るわけないのにその格好のままおっぱいだけずっとチュッチュッってされて、あの時はすごく恥ずかしくて、気持ちは、その、よかったですけど。放送？やめてください。この前のあれ、本当に恥ずかしくて。ちょっと待ってください。
って、これ、誰の回答か丸わかりね。ナオくん言っちゃってるし。それにしても、普段からそんな変態新妻プレイに興じているんですね。あのバカップルは、ぐにゃぐにゃ。それを正直に答えちゃうのも、受け入れちゃうのも、彼女らしいというか、なんというか、さすが男子人気不動のナンバーワン。 なんとも素直なみずほちゃんでした。
思い出に残ったエッチだって？なんで私がそんなことに答えなくてはいけないんだ。そうだな。あれだな。あいつがどこからかメイド服を持ってきて、それを私に着せてご主人様って呼ばせたり、いろいろご奉仕を。私は嫌だったんだぞ。剣士である私がそんな軟弱な真似。あ、こら、なんだその顔は。そんな分かってますって顔して離れていくんじゃない。これいいわけないだろう。放送なんて絶対するんじゃないぞ。あ、こら、待たないか。
この人も分かりやすいな。なんとも模範的なツンデレ回答。この二人も最近ようやく付き合い出したって噂だったけど、いやよいやよも好きのうち。先輩のことだからこの夏も流されるままいっぱいエッチしちゃったことでしょ。今度特集で取材させてもらいますからね、先輩。さて、そんなところでそろそろ本題に戻るとしましょう。夏を彩る美少女たち、次にフューチャーするのは夏のイベントよ。夏といえばやっぱりイベント。海にプールに夏祭り、ネズミの国の遊園地や音楽フェスに即売会、どれも楽しそうで目移りしちゃう。その中でも今回私たちが目をつけたのはズバリアイドルよ。歌って踊って夢を振りまく、男の子も女の子も誰もが憧れる高嶺の花、それがアイドル。実はこの学園にもそのアイドルの卵、いわゆる地下アイドル活動をしている女の子がいることをみんなは知ってたかしら。その女の子の名前は一年一組、宇部まなみちゃん。その甘いビジュアルで学園内でも確かな人気を集める彼女。私たちは今回そんなまなみちゃんのアイドルとしての素顔に密着。まなみちゃん本人に撮ってもらった自撮りテープを皆さんにお届けしたいと思います。その内容に私たちも思わず驚いたアイドルの意外な素顔、とくと拝聴あれ。
カメラの高さと向きはこれでいいかな。あとはスイッチを。あれ、もしかしてこれも始まっちゃってるのかな。はあ、皆さんはじめまして、横領学園一年一組の宇部まなみです。今日はこれから放送部の人たちにお願いされて、私が活動しているアイドルのお仕事の紹介をしたいと思います。お昼にやってる放送ってすっごい賑やかで、まなみも毎週楽しみに聞いてるから、出演させてもらえるなんてすっごく嬉しいな。まなみの愛の電波でみんなのお胸をキュンキュンさせちゃうから、どうかよろしくね。それじゃあまずは自己紹介から。私の名前は宇部まなみ、横領学園の1年生です。あれ、これってさっきも言ったかな。好きな食べ物は牛乳とコーンスープ。夢はハンバーグをピクルスを抜かないで食べることです。得意な科目は国語で、お話を読んでるといろいろ想像しちゃいます。みんなよろしくね。そして、こんにちは、フレッシュシグナルの宇部まなみです。まなみは普段学生さんをしてるんだけど、お休みの日とか放課後にはこうしてライブハウスでアイドル活動をしています。
今日もみんなの応援いっぱい受信して、愛の電波いっぱい飛ばしちゃうぞ。ビュンビュンビューン。どうだったかな。いつもステージの上でするご挨拶、カメラの前でするなんてなんだか恥ずかしいよ。今日はこのカメラでまなみがアイドルとしてどんなことをしてるのか自由に撮影してくださいって言われてるんだけど、まずここは普段メンバーのみんなでよく使ってるライブハウスなの。オーナーさんとも知り合いで、今日は特別にまなみのために貸し切りにしてもらったんだよ。そして、はーい、みんな出てきてくれる？ごめんね、待たせちゃったかな。1、2、3、うん、みんな揃ってる。ありがとう、みんな。ここにいる5人はまなみたちフレッシュシグナルのファンの中でも特にまなみのことを好き好きって言ってくれてる人たちなの。ライブにも毎週来てくれるし、CD とかグッズとかいっぱい買ってくれるんだよ。一番手前の男の人は相沢さん。結婚もしてて、まなみたちと同じくらいの年の女の子もいるんだけど、まなみたちのライブに毎回来てくれてるの。その隣の二人、太った男の人が沼井さんで、背が高い人が野村さん。とっても仲良しで、いつも二人でまなみのこと応援してくれてるんだよね。さらに隣にいるのが渡辺さん。渡辺さんは FX っていうの？まなみにはよくわかんないけど、そういうのをやって生活してて、とってもお金持ちなんだって。新曲の CD もいっぱい買ってもらって、メンバーのみんなからもありがとうって感謝されてるよ。そして一番奥にいるのが大谷くん。実は大谷くんはまなみたちと同じ横領学園の生徒なんだって。最近教えてもらってびっくりしちゃった。今日は撮影を手伝ってもらうために特別にお願いしてみんなに集まってもらいました。よろしくね。それじゃあみんな、早速だけど、これからまなみがみんなの前でオナニーするから、みんなはまなみのエッチな姿を見ておちんちんいっぱいシコシコ気持ちよくなってね。ん？あれ？みんなどうしたの？変なお顔しちゃってどうかした？うん、だって放送部のみんなは普段は見れないアイドルの裏側を教えてねって言ってたから。まなみ、こういう取材って初めてで、どんなことしたらいいんだろうってすごく悩んじゃったんだけど、でも普段まなみがしてることを隠さず伝えれば、それが一番まなみらしいんだって思ったから。まなみもカメラの前でエッチなことするのは初めてだから恥ずかしいけど、みんなのために頑張るからね。まなみのエッチな姿を見ていっぱいぬきぬきしてほしいな。なんで？もしかしてまなみとエッチなことするのは嫌？だってみんな いつもまなみのこと好きって言ってくれるじゃない。握手会とかチェキとかいっぱい取ってくれるよね。それってまなみとエッチなことしたいってことでしょ。まなみ、みんなの好き好きって電波いつでも感じてるよ。いつでもどこでもいっぱい感じちゃって、いつかみんなに恩返ししなきゃなって思ってたの。だから今日は他のメンバーには内緒でこうして集まってもらったんだよ。ねえ、だからほら、変なこと言ってまなみを散らさないでよ。ほら、この格好いつもみんなの前で着てるステージ衣装だけどね、こうしてスカートをめくると、ほら、まなみのパンツ興奮してもうぐちゅぐちゅになってるんだよ。大好きなみんなにエッチな姿を見られるんだって考えたら興奮しちゃって、エッチなお汁が止まらなくなっちゃってるの。こうして指でいじるとね、まなみに欲情してエッチな姿が見たいって、エッチなことがしたいって思ってたんでしょ。みんなのエッチな視線ステージの上でもいっぱい感じたよ。ローアングルからスカートの中狙ったり、チェキ取るときに腰とかおっぱい触ろうとしたり、みんなみんな分かってるんだよ。まなみ、みんなのそんな気持ちがすごく嬉しいから、まなみがみんなをエッチな気分にさせてるって考えると胸がキュンキュンしちゃうから、だからまなみのエッチなオナニーを見ていっぱい気持ちよくなって、 すごく嬉しいよ。見せられたら、まなみもっと興奮してきちゃう。
Woo!
ても美味しい。んどうしたの？みんなのおちんちん、まだまだ元気いっぱいみたい。さっき射精したばっかりなのに、ムクムクってまた大きくなってきたよ。まなみがみんなの精液飲んでるところ、とっても臭いザーメン浴びてる姿を見て、また興奮してきちゃったんだ。いいよ、まなみもみんなとエッチなこと、もっとエッチなことしたいから、今度はまなみとセックスしちゃおう。ほーら、みんなこっち来て。まなみたちが普段踊ってるこのステージの上でしましょう。いつもと違うとびっきりエッチなダンス、みんなに見せてあげる。おちんちんがこんなに近くに、みんなおいしそう。あれ、大谷くん、どうしたの？早くこっちに来て、ステージに上がってよ。まなみとエッチなことしたくないの？そっか、そうなんだ。大谷くんは童貞さんなんだ。まだ女の子とエッチなことしたことないんだね。大丈夫だよ。それならまなみが大谷くんの童貞もらってあげる。まなみのおまんこで大谷くんのおちんちん大人にしてあげるね。だからほら、怖がらないで、こっちに来て。そうだよ、そうやって仰向けになって。大丈夫だよ、安心して。まなみがぜーんぶ気持ちよくしてあげるから。恥ずかしそうにしてるけど、大谷くんのおちんちんしっかり大きくなってるね。硬くってピンピーンって上を向いて、おいしそう。その前に大谷くん、どう？まなみのキス気持ちいいでしょ？まなみね、キスするの大好きなの。男の人でも女の人とでもキスするだけでいっぱい気持ちよくなれちゃうんだよ。でも今はもっと気持ちいいことをしてあげる。ほら くなったおちんちんを、おまんこの中に、我慢できなくて中でピクンって動いてる。もっと気持ちよくしてってせかしてる。
Look!
マナミのおまんこ、お口と手とおっぱい、みんな気持ちよかったんだ。うん、マナミもみんなの愛情いっぱい感じちゃったよ。みんなみんな大好き。これからもマナミのこと応援よろしくね。
いやー、強烈なキャラクターでしたね。学園でも有名な美少女でアイドル活動もしているまなみちゃん、その正体はなんとも愛あふれすぎる女の子だったようです。愛の海と書いてまなみと読む。あふれんばかりの愛を振りまく彼女にぴったりの名前じゃないかしら。ちなみにこんなに奔放なまなみちゃんですが、彼女が言うには信号がビビッときた人としかエッチはしないそうです。決して誰でもいいってわけじゃないみたいね。なんとも独特な世界観に取材班もタジタジ。刺激的で魅力的なまなみちゃんから今後も目が離せません。まなみちゃん、ありがとうございました。さーて、お待ちかね、次に紹介するのは今回のプログラムの中でも特別力を入れた女の子。でもその前にみんなにはもう一つアンケートの結果を紹介させてもらうわ。その名もモテない男子限定、思い出に残るオナニーは何ですか？こちらはその名の通り、恋人のいない一人身男子を対象にオナニーの回数と思い出に残るオナニー体験についてアンケートを取ってみました。まず回数についてですが、ほとんど毎日と答えた人が全体の 90% 以上、さらに射精回数も1日2回以上という人がほとんどのようです。みんなすごいわね。 これ単純な回数だけだったら恋人持ちの男子よりもたくさん射精してるんじゃない？みんな相当暇だったのか、休み中はオナニー三昧だったようね。次に、思い出に残ったオナニー体験についてはこんな投稿が。夜の公園で出歯がめしようと茂みに隠れていたら、散歩中のおじさんにモンスターと間違えられてゲットされかけました。このゲットっていうのは、例のアプリのことなのか、それともお尻の低層のことなのか、すごく気になるわね。他にも、クラスの男子全員で集まって、レンタルルームで AV 鑑賞会を開催。一斉にオナニーして、アナ兄弟のちぎりを結びました。抜け駆けして、恋人なんか作らないよう、我らは男同士の固い友情を。って、何かしら。なんだかすごく虚しくなってきたわ。読んでてだんだんと目頭が熱くなってくるのはなぜかしら。カップルたちがデートを楽しんでる間に男たちはオナニーに精を出す。ものすごい格差を感じるのは私だけじゃないはず。みんな強く生きるのよ。あなたたちの前にもいつかいい人が現れると思うから。多分。というわけで、お次はそんな寂しい男子たちへ、第二放送部からの特別プレゼント。その名もズバリ、憧れのあの子とバーチャルデートプログラム。なんと、憧れの女の子の彼氏になっちゃおうというこのコーナー。夏祭りの夜を舞台に夢のような体験をお送りするわよ。そして、今回私たちに協力してくれたそのヒロインの名前は、ルイシロゆかり先輩。そう、今回の協力者はあのルイシロ先輩よ。ルイシロ先輩といえば、その美しい歌声から天使と称される合唱部のマドンナ。言わずと知れた学園のヒロインの一人。怒った姿を誰も見たことがないとまで言われるその性格、優しさ。どんな状況でもニコニコと私たちを見守る姿に全男子はノックアウト。さらに男子だけでなく、女の子にも密かに人気があるとか。歌声が天使なら、その包容力はまさに女神。母性あふれるあの先輩とイチャイチャラブラブしちゃおうじゃありませんか。みんな、イヤホンの準備はできたかしら。先輩の彼氏になる心の準備は OK。 それでは、あなたは今から先輩の彼氏。二人だけの世界をお楽しみください。